教会の暦によりますと、今年は次週6月9日が、ペンテコステ、聖霊降臨日となっております。ペンテコステというのは、イエス・キリストの復活を記念するイースターの日から数えて、50日目、7週間後の日曜日に、神の霊である聖霊が弟子たちの上に注がれたことを覚える日であります。今年は、来週がその聖霊降臨日なんですが、次週私は、大垣荒尾教会の礼拝で奉仕をいたしますので、今日その聖霊のことが主なテーマとなっている御言葉をご一緒に学びながら礼拝を捧げたいと思っております。でまずこの聖霊降臨という出来事は一体どういうものであったのか、そのことを簡単に見ておきたいと思います。聖書が示される神の救いの出来事というのは、一つの連なった歴史になっております。で神様はその全世界の運命を支配する方として、ただなんとなくその時その時不思議なことをしてみせる、奇跡を行う、でそういうのその神を信じていれば私たちも何かこういいことがあるんだ、得をすることがあるんだ、そういうものではないのです。すべてのことのうちに、すべてを貫いて、神様の定められた救いのご計画というものがある。それに従って、イエス様はこの世に来られたのであり、その神様のご計画に従って、イエス様は十字架にご自身を捧げられたのであり、その神様のご計画に従って、私たちは罪と死から救われて、天における神の命に預かる道が開かれた。ですから、イエス様の十字架と復活という出来事に関しましても、ただ神の子だから、死んだけどもまた生き返った。そういう奇跡、単なる奇跡の話ではないのです。その出来事を通して、神の救いの出来事が実現した。私たちのうちに実現した。単なる一般論として救いというものがあるのではなくて、まさに神が勝ち取ってくださった救いが私たち一人一人のものとなるように、私たちの人生の中で経験され、味わい、生きることができるものとなるように、神の霊である聖霊が私たちに与えられた。それが聖霊降臨の出来事です。でペンテコステというのは、直接的に言えば、イエス様の最初の弟子たちにその聖霊が注がれた時の出来事を記念する日でありますが、単なるそれは昔話ではありません。その時弟子たちに与えられたその聖霊が、その後もずっと、自動的にこの世にいるわけではなくて、私たちが今生きている生活の中で毎日新しく約束されているのです。毎日新しくその聖霊を私たちは祈り求める。その時に私たち自身がその聖霊の約束する天の命に預かることができる。そのことを特に覚えるのがペンテコステの日ということができると思います。少し、論理的な話になったかもしれませんけれども、そういう思いを持って、先ほどお読みいただきました、ローマの新約聖書のローマの信徒への手紙8章5節から11節以下の御言葉に今日は、しばらく思いを巡らしていきたいと思っております。でそれにあたりまして、今日まずはじめに、今日の箇所の中でもさまざまな重要なことが語られておりますけれども、中でもはじめに9節の御言葉に注目したいのです。その9節の御言葉をもう一度お読みしますと、このように記されています。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、 あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。まあ、日本語に訳す場合にはこのような訳し方になるのだろうと確かに言えるんですが、ただもともと実はもともとギリシャ語の原文を言いますとちょっとニュアンスが意味合いが違う感じなんです。でそれに近い形で訳しますと、まあ、前の言葉前に言われている言葉を受けてまずしかしと、そこでこう一つの大きな区切りを設けてしかしとこう始めるんですね。でしかしまさにあなた方自身は肉ではなく霊の支配下にいます、初めにそう語る。いろいろあるけれども、しかしあなた方自身はもう肉ではなく霊の支配下にいます。なぜなら神の霊があなた方のうちに宿っているのですから、そういう流れになっているんですね。まあ、ローマの信徒への手紙が代表ですけれども、代表かもしれませんが、まあ、新約聖書の中のこう手紙の部分というのは福音書のようにこう物語として語られているところはあまりありません。でむしろ特定のテーマに関わることがこう論理的に語られている。ところによってはそういうキリスト教の難しい教理がこう専門用語を使って論じられている、こう何か難しい堅苦しい理解しにくい、そういう印象を与えるところがあろうかと思うのです。で確かにそういう面もあるんですけれども、でそういう面も大事だとは思うんですが、でもやはりこれは使徒パウロが、神の選びを受けたパウロが教会の人々に、また全ての人々に向けて書き送った手紙なんですね。自分の考えを論ずるための論文ではなくて、教会の中で礼拝を守っている人々がこの手紙を朗読しながら礼拝を守ってほしい、時にはそういう思いを持って書いている、そういう部分もたくさんあるのです。でそういう意図を組んで私たちは読むならば、今日のところもまず、あなた方に向けて、あなた方は、しかしあなた方は、もう肉ではなくて、霊の支配下にいるのです。宣言するように語っている、その言葉を私たちは、まず、受け止めることが必要だと思うんですね。あなた方はいわばすでに救われて神様の御手の中に置かれているのだ。この世の生活において確かにさまざまなことがある。悲しいことや苦しいこともあるし、また私たち自身失敗をしたり挫折をしたり過ちを犯したりして、自分にもまたこの生きている社会にも絶望することもあるでしょう。しかし私たちはそういう絶望の中に一人放り出されているのではないのです。神様はそういう中に私たちを放っておかれるわけではない。すでにあなた方はすでに神の霊の支配下にある。神の愛と救いの御手の中にある。だから希望を持って生きなさい。どんな時であっても、どんな状況の中にあっても、望みを持って生きるように、そういう呼びかけメッセージがここにはあるのです。で確かに今日のローマの信徒の手紙の8章の前後関係ですね、まあ、5節からの部分を見ますと、肉と霊といったことがこう対比されて語っています。まあ、宗教的には確かにこう肉と霊というものを対比的に考えて語るということはよくあるし、 ローマの信徒の手紙も、まあ、そういう考え方にのっとって話を進めています。例えば5節6節で言えば、肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。で、肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和です。そのようにこう肉と霊というものを対比している。そして話はどちらかといえば肉の思いにまず集中しますね。7節、肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従えないのです。肉というのは人間の弱さに関わります。まあ、肉の欲といった言葉もありますように、人間的な欲望に支配されやすい。その場その場の自分の快楽とか利益のことしか考えない、自分さえ良ければよい、そういう側面を持っています。で、そうであるからこそ罪に誘われやすく、行くべき道からすぐに離れてしまう弱さ、無力さと結びつきます。まあ、少し俗っぽい言葉で言えば、分かっちゃいるけどやめられない、まあ、そういう歌がありましたけども、それがまさに私たちの罪の世界であり肉の世界、分かってはいるんだけれども、そこに引きずられてしまう、そういう罪の支配、私たちの弱さ、そういうものがあるのです。よく考えれば、こういう肉の弱さというものが自分の中に根強くあるということは誰もが感じていることでありましょう。その意味では、私たちはこの自分の中の肉、その肉の欲、肉の弱さということを決して軽く考えるべきではありません。まあ、そんなものはどうでもいいですよ、思うようにすればいいんですよ、それで済む話ではないということ、私たち自身も経験していると思います。物事が思うようにいかないとき、いや、時には自分にとって都合よくいっているときでさえ、私たちは自分自身を痛みつけ、また知らないうちに人を傷つけてしまうということはよくある話です。そのことを決して軽く考えるべきではない。しかし、そうであるからといって、では聖書は肉と霊といったものを並べて、さあ、あなたはどちらを取りますか、あなた次第ですよと、頑張って霊を選びなさい、しっかりやりなさいと、そういう話をしているのではないのです。先ほど見た通りです。9節、先ほど申しましたように、ここではっきり、しかし神は言うんですね。肉の思いは死である。私たちはその肉の思いに引きずられがちであり、神の御心に背いてしまうものだ、それは確かなのだ。しかし、それが全てではないと、聖書は言うんですね。しかし、あなた方自身は、もう肉ではなくて、そういう肉に支配されたまま放っておかれているものではなくて、霊の支配下に移されているものですよ。神の恵みのもとに、置かれているのですと。なぜか、それは神の霊があなた方のうちに宿っているから。あちらこちら見るようですが、その9節の後の10節11節もここで見てみましょう。あなた方は肉ではなく霊の支配下にいるのです、そう語った後、実質ですね、キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は 義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。まあ、もしと書いてありますけれども、これはもしそうならばっていう仮定の話ではないのです。文法的に言えばもう、いや、イエス様を死者の中から復活させた神の霊がもうあなた方のうちに宿っている以上、そうである限り、そういう意味です。その神の霊があなた方のうちに宿っているのであるから、その方の霊によってあなた方の死ぬはずの体も生かされているのです。そういう言葉です。まさに神はイエス・キリストを死者の中から復活させてくださった。私たちの罪を負ってあの十字架の上で私たちの罪を打ち破ってくださって、新しい復活の命、永遠の命を生きる道を開いてくださった、あのキリストを復活させた方の霊が、その同じ聖霊がすでにあなた方のうちに宿っているのだから、力強く働いてくださっているのだから、あなた方は死ぬはずの体をも生かされていく、そういうところにも招かれているんです。それがこの今日の聖書のメッセージです。私たち自身は弱いものです。先ほど肉という言葉に関連して申しましたように、肉の誘惑にすぐに負けてしまう、そしていつも気がつけば罪のうちにのたうち回っているような、そういうことをしているでしょう。しかし神はそういう肉の支配の中に私たちを放っておく方ではなくて、常にその私を救い出してくださった、罪にまみれた死ぬはずの体をも生かしてくださる、その聖霊の命のうちに私たちを引き寄せてくださった。今私たちが、これから私たちが生きていくのは、まさに私たちのうちに宿ってくださっているこの神の霊のご支配に委ねての歩みとなります。自分自身の弱さも肉の弱さも全てこの神の霊に委ねて、あなたは歩んでいくのです。まあ、それでもなかなか信ずることができない、それが私たちかもしれません。いや、そうは言われてもそんなことが本当にあるんでしょうか。信ずるということは決してたやすいことではないかもしれない、まあ、それでも先週の礼拝でも申しました。また先週の祈り会でも、まあ、たまたまなんですけども、その御言葉を学びました。人間にはできないが、神にできないことは何一つない。確かに人間には人間にできることではない。しかしそのことを神はその全能の力を持ってなさってくださった。まあ、既に申しましたけれども、これはただ単に神が全知全能だという一般論を語っているわけではないんですね。その全能の神が聖霊において私たち一人一人のうちに宿ってくださり、この私たちのうちで働いてくださり、私たちを新しい命に生かすことを望んでおられる、決意しておられる、そしてそのことを信ずる信仰すら必ず与えてくださると、 約束してくださった。その神の、まあ、熱情と言いましょうか。愛の御心を表した言葉です。確かに人間にはできません。私たちには越えない壁があります。しかし、神はイエス・キリストを通して、聖霊において、そのあらゆる妨げを打ち破って、私たちの救いを実現してくださる。まあ、それがすぐに実感できなくても、必ず神はその道を開いてくださる。私たちはペンテコステにあたって、信仰において、この神の霊の御業を仰ぎ望むのです。私たちのうちにあって、この聖霊が働いてくださるように、いや、聖霊が私たちのうちを満たしてくださって、聖霊が私たちを支配してくださるように、改めて祈り求めたいのです。自分の思いではなくて、それは私たちの思いも正しいかもしれない。でも、自分の弱さに、肉の弱さにこだわるのではなくて、神の御心がなるように、私たちのうちに宿ってくださる神の霊の御心がなるように、私たちは、神にすべてを委ねて、新たな歩みを始めていくのです。十一節にあった二言葉をもう一度繰り返します。イエスを死者を中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているのですから、そのキリストを復活させた方は、その霊によって、あなた方の死ぬはずの体も生かしてくださるでしょう。その神の御言葉に、私たちを委ねて、この週の歩みに歩み出してまいりたいと思います。この週の歩みにおいて、私たちのうちに、また私たちを通して、神ご自身が御業をなしてくださるように、そういう祈りを持って、このところから歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たち一人一人に、御子イエス・キリストの霊であり、あなたの霊である聖霊を豊かに注いでくださいます。そして、肉の欲にとらわれていた私たちをすでに新しい命のうちに生かしてくださっています。私たちは、あなたのその救いのメッセージを喜んで受け入れたい。そして、すべてを委ねて、あなたに従いたいと願うものです。聖霊降臨日の歩みに向かい、またその後の私たちの歩みに対して、どうぞあなたの御心がなりますように、あなたの霊に私たちのすべてを委ねていくことを一つ一つ学んでいくことができ、あなたの恵みの豊かさを覚えることができますように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。